福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。都内を中心に歌い手としてですね、活動しております。最近、ここ数年って言った方がいいんですかね、夏、暑い夏があったと思ったらすぐ寒い冬になりますね。秋ってすごく短くないですか？ってことは秋の紅葉、もみじもね、すごく貴重なものになっちゃいますよね。昨年は私ね、11月だったかな、もみじを見に房総半島の方に行ったら、帰りに雪に降られ、で紅葉と雪っていうのをね、初めて見たんですよ。珍しいなとは思いましたけどね。はい、今月も福島貴博のフラット一人旅、どうぞよろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅、
福島貴博のフラット一人旅、今回は板橋区役所前です。都営三田線のですね、駅があるんですけれども、その駅出るとすぐ国道17号中山道ですね、あって、交通量が多くてですね、結構大きな道路なんです。で、中央区の日本橋を起点に新潟市までね、伸びる道路で、東京都のいくつかの区とか、大きな町、小さな町なんかをこう通過していくわけなんですけどもね。ただ今回はこの中山道じゃなくて、少しね、中に入ったところにある旧中山道を散歩しました。旧中山道、まず目が行くのは町のシンボルキャラクターのラパンとハッピーです。うさぎの親子なのかな、多分。はい、商店街の入り口とか街灯の上とか、商店街のこうスピーカーの上とかにですね、ラパンとハッピーがいて、こう可愛いポーズをとっててですね、上を見上げてこう探してみると結構ね、楽しいですけどね。ただこの道路、この通りは自転車がね、結構自転車に乗られてる方が多いので注意してほしいですけどね。昔ながらの商店や、今時のお菓子屋さん、スイーツですねを取り扱うお店なんかもですね、並んでて、結構人通りの多い、道なんですけれども、ここ旧中山道を歩いていくと、石神井川っていう大きな川、一級河川に、一級河川があるんですね。で、それに架かる橋が板橋っていう名前なんです。あれ？と思いますよね。板橋区の名前の由来はそうです、これなんですね。この辺りの、シンボル的な橋だったんでしょうかね。はい、板橋って名称は結構歴史があって、すでに鎌倉から室町時代にかけて、書かれた古書の中にあったようなんですけれども、江戸時代になると宿場の名前となり、宿場の名前となったんです。板橋宿ですね。で、本陣って言って、大名とか幕府の役人、身分の高い人のための宿泊施設とか、旅籠って言って旅人を宿泊させる家なんかが軒を並べてて、この橋周辺も非常にこう賑やかだったらしいですよ。で、明治時代にこの板橋っていうのは町名になったそうです。で、江戸時代は太鼓状のこう木製の橋だったらしいですけれども、今はコンクリートの橋になってます。この橋から見る川と川沿いにある桜、このね、こう風景もなかなかこう絵になっていいですけどね。さあ、もう一つ気になったのが縁切りえのきです。 縁切りって言ったらなんかちょっと怖い感じがしますけどね。江戸時代に旗本の屋敷があって、その垣根の境に、えのきと、月の古木があって、そのうちのえのきがいつの頃からかこう縁切りえのきって呼ばれるようになったらしいんですね。なのでちょっと理由は不明なんですけれども、嫁入りの際は縁が短くなることを恐れてその下を通らなかったと。でもここ最近は男女のこうあんまり良くない縁とか、断酒、お酒をこうやめるね、断酒とか、難病との縁切りなんかのですね、ちょっとこうプラス思考なですねことで、訪れる方もいらっしゃるらしいですけどね。はい、板橋区役所前の旧中山道ですね、今と昔を見ながら歩いてみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。どんなに好きな人でもちょっとマンネリ化しちゃいますよね。でもふとした仕草なんかでまた、あ、この人やっぱり俺好きだなって思うことってありませんか。そういう気持ちをですね詩にしました。その瞬間のあなたが好きで聞いてください。
あなたの眼差し感じただけで、そっと優しく手をつないだだけで、あの頃はそれだけでよかったけれど、付き合っていく年過ぎたかな、以前のようにときめかず、あなたのことを知りすぎたばかりに手のぬくもりさえ忘れてしまい、でもね飽きたわけじゃないんだ、時々見せるあなたの仕草にグッとくる、お気に入りのワンピースのずれ落ちた肩ひも直す仕草、斜め前髪を指に絡ませる仕草、その瞬間のその瞬間のあなたが好きで、あなたを見ているだけでいい、あなたとずっと笑ってたい、その瞬間のあなたが好きで。
福島貴博の最近気になること、ジェネリック医薬品です。皆さんご存知ですか。国の財政って結構厳しいじゃないですか。国民医療費って2015年でなんと 41.5 兆円だったんです。で、年々増加傾向で、その中でも 22% のおよそ9兆円が、薬代、医薬品代なんですね。で、この9兆円の負担をなんとか小さくしたいって、国が考えて、国の政策ですね。で、ジェネリック医薬品の推奨をしているんです。さあ、ジェネリック医薬品、なんぞやと。はい。薬は開発した会社が特許を取るとだいたい20年から25年の間、その会社が独占的に製造販売できるんですね。この特許が切れた後、開発した会社とは別の会社が同じ有効成分を使って製造販売する薬がジェネリック医薬品です。新薬を開発するにはだいたい20年 くらい、もっとかかるのかな、うん、かかるんですけれども、ジェネリック薬品は新薬で、まあ、すでに有効性安全性が確認された有効成分を使って開発されるので、開発期間がだいたい3年から5年と短いんですね。期間が短い分、開発にかかるコストも大幅に抑えられる。だから、まあ安価になるんですね。負担が少なくなるんですね。さあ、新薬とジェネリック薬品って全く同じなんでしょうか。どうでしょう。以上、まあ、有効成分とその量、効能効果、用法用量、こういったのは同じなんです。これはもう決まってるんですね。でもちょっと違うところがあって、何か、味とか形状、添加物なんかがちょっと変わってて、飲みやすく変えていることがあるんですね、うん、なので効き目とか安全性とかにはですね、全く問題なくて、もうしっかりされているんですね。初めに言いましたけれども、医療費40兆円超えで、そのうちの 22% が医薬品代ということで、2025年にはなんとこの医療費が54兆円になるんじゃないかって予測されているんですね。こうなるとどんな問題が出てくるかというと、みんなが平等に保険に加入できる国民健康保険制度、これってもう本当に日本が誇る素晴らしい制度なんですけれども、医療費が膨らみ続けると、この国民健康保険制度が維持できなくなるかもしれないんですね。ああ、こうなるとね、結構今の若い世代が、年をね、まあ、取った時、うん、にちょっとこう大変になるんじゃないかなと。自分の窓口負担だけではなくて、国の医療費も抑えられるジェネリック薬品、まあ、節約っていう意味でですね、ぜひぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。私もですね、うん、ジェネリック薬品使ってますよ。はい、福島貴博の最近気になることでした。さあ、エンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。さあね、もう今は寒くなってきて、一番ね、もう体調崩しやすい時期ですからね、体調管理しっかりして、結構ね、あったかいね、やっぱ鍋物とかあったかいものね、食べるとね、うん、いいと思いますよ。さあ、もう少しでもう冬ですけどね、はい、楽しみましょう。福島貴博のフラット一人旅、今月はこれまでです。来月も聞いてください。さよなら。向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね、出会った頃に言ってたね、心公園で、あなたに初めて手紙を書いた。いつも
私が